ここからは重村と
小田が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストにみんなで作る学校トレブリンカの井村芳美さんにお越しいただきました。今日は最近始められた子ども食堂のことなどいろいろお聞きしていきたいと思います。井村さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みんなで作る学校トレブリンカーさんは今までも当番組に何度も出ていただいてるんですけれども、初めて聞く方もいらっしゃいますので、どんな団体かご紹介いただけますか？
はい、紹介するのがすごく難しいんですけども、
はい、そうです
ね、一応ね、はい、おじいさんおばあさんの世代、
はい、
おばさんおじさんの世代、
はい、
若者の世代、
はい、
子供の世代、この4つの世代で共に学び合うフリースクールっていうことで、
はい、
世代を超えて平和、福祉、はい、人権、環境という4つのテーマで活動しています。
はい、
ね、なんかこういろんな音楽部だったり、
はい、
なんかこういろんなね部もあって劇団とかもあったり、
そうですね、
なんかいろんな形で自己表現したり、いろんな人たちが入り混じって活動している団体さんですね。はい、
はい、
いろんな事業などね、いろんな世代の方が混じって活動していると思いますが、井村さん自身は活動に参加していてどうですか？
そうですね。私も、知的障害重度の娘がいまして、
はいはいはい、
で、その子が、音楽がすごく好きなんですね。
はい、
で、トレブリンカ自体は、多分一番最初はね、触れ合いマップ隊っていうのが、
ありましたね。
発足して、はい。マップを作りながら、はい、いろんな、こう、枚方の街で、はい、こう、ちょっとここは車椅子で通るには難しい
ちょっと段差があるな、
う
ん、みたいな、
ね、そうですね、はい、でここのお店は車椅子で入れるかなとかね、
トイレはあるのかみたいな、
そうですね、はい、そういうのを若い人たちがもともと渚中学の、はい、先生が、
はい、
教え子さんを中心に始められたんですけれども、はい、その若い人と、どんどんこうもっと広がっていってで、いろんな世代の人が集まって、そういうマップ作りを始めていって、で、やっぱりこう、拠点がホームルームっていう形で、学校っていうことなので、ホームルームっていう形でやってきてるので、そこからこう、どんどんこう、音楽やりたい人は音楽をやって、演劇したい人は演劇をやってっていう形で、で、その音楽部のコンサートの方に、私の娘が、その前からもちょこちょこは行ってたんですけれども、はいはい、そのコンサートが一番メインでうちの娘は行くようになって、で、アーティストが歌ってる前でも平気で踊って声を出して、
いいじゃないですか、
過ごしてっていう、そんなコンサートに、いつの間にかなってしまいまして、はい、
なんかね、
楽しいですよね、生き生きしてて、
参加の仕方はいろいろやと思いますけど、うん、娘さんも一緒に、
は
い、
ね、そうですね、
活動に参加してるっていう感じですね、
うん、は
い、
そうですね、あと今年になってから子ども食堂を始められたそうなんですけれども、
はい、
きっかけは何だったんですか？
きっかけは、よくわからないんですけど
まあね、トレブリンカさん自身がなんかこうトレブカフェっていうのもやっておられたじゃないですか。
そうです、そうです。今もやってますね。
はい。なんか、私の中で勝手にその延長なんかな、カフェの延長でこう食堂ができたかななんて勝手に思ってたんですけど。
そ
うです
ね。それもあると思います。
はい、
で、もともとトレブリンカっていうのはその、障害のある子に限らず、はい、例えば不登校、ずっと学校に行くときには、なかなか行けなかった。
はい、
で、長いことこう、引きこもりだった人がいたりとかね。あるいはもう、リストカットとかをされてる方がいたりとか、やっぱり家庭環境でもいろんなご家庭の方がいたりとかして、しんどい状況の若い人たちもいて、元気な人もいて、で、そんな人たちの居場所になればっていうことで作ってたのでね、カフェの方も、音楽部ができたり演劇部ができたような形で、障害のある人が自分が店長としてカフェをしたいっていうことで始まったんですけども、そんな感じで、みんなの居場所っていうことで、そのまま子ども食堂っていうのを 始めた感じかな。ね、
はい、まあ。あと、平方市の方でもね、まあ、はい、補助金を含めて、こうね、皆さんも一緒にやりませんかっていう、呼びかけもきっかけになったと思うんですけど。
そうですね。ちょっと声もかけていただいたんじゃないかなとは思います。はい、
ね、今、
はい、
この間の広報なんか見てると、子ども食堂が、平方市では今、11団体もね、開設されたということで、はい、まあ、トレブリンカの方も、トレブリンカ子ども食堂っていうことで、開設されたということで、何月から始まったんですかね。
まだね、10月から始まったばっかりで、はい、うん、まだまだほやほやの状態で、もう右往左往してます。
回転、はい、
これは定例の日時とか場所っていうのはどこ、いつになってどこでやってるんですかね。
うん、11月は18日の金曜日だったんですけども、はいはいはい、12月は15日の木曜日、はいはい、
なるほど、
はい、で大体第3木曜に固定されそうなんですけど、はい、ちょっとわからない、ま、ちょっとわからない、はい、ちょっと確認しながら来ていただいたら、はい、はい、
場所は
場所はね、はい、枚方市立の市民交流センター、はい、そこの1階に会議室があるんで、はい、その前にちょうど調理室があるので、はい、調理室で作ったもの、はい、その前の会議室で食べるという形になります。
これ市民交流センター、北牧の小学校。
北牧の小学校の跡地なのでしょうかね。はい、はい、まあ。施設自体は綺麗で。
そうですね。
はい。
なんかこう、10月とかのメニューってどんなんやったんですか、一番最初のメニューは。
10月はね、豚汁にしました。で、畑とかをされてる方がおられるので、はい、その方にがちょっと野菜持ってきてくれはって、はい、それでこうサラダしたりとか、いろいろ酢の物作ったりとか、はい、しました。
どのぐらい集まり来られました、
は
い、
ね、スタッフと合わせて40名前後、
すごい、最初がにしてはすごい人数ですね。
そうですね、まあ、
材料足りました
そうなんですよ、もうね、結構ギリ今度だから、ちょっと徐々に増やしていかないと、大変だなと思ってるんですけど、はい。
なるほど。なんかね、11月も12月も、これからね、毎月いろいろメニュー考えるのも、どんどん大変ですけれども、ね、はい、なんかね、子ども食堂もこれからいろんな形で続いていくといいですね
、はい、そうですね。いい場所のね、皆さん、子どもたちの、作っていただきたいですね。はい、うん、小田と重村がお届けしている、我が町の NPO のコーナー。本日ゲストにお迎えしているみんなで作る学校トレブリンカの井村芳美さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。